高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今日は刑事裁判ですが、裁判員制度、裁判員裁判の話ではないお話をします。関わりはあると思います。新聞テレビでも大きく報道されましたが、東京の八王子で2年前に起きた傷害事件の被告人として起訴されていた2人の人物について東京地検の立川支部が人違いだったということを認めて起訴を取り消したという事件が発生しました。人違いだったということは、犯人でない人を犯人だとして捕まえていたということを検察自身が認めたということです。で、この2人はその検察官が人違いを認めるまで犯行を認めていたのかというと、そうではないんですね。一貫して犯行を否認していた人なんです。その犯行の否認は、それは嘘だという判断のもとに、検察は裁判所に求めて、それぞれの被告人について113日間と98日間、100日前後の日にち身柄を不法不当に拘束していたということです。間違いがあった、起訴は間違っていたということがどうして分かったのかというと、この事件で、真犯人たちが傷害事件の現場から逃げたときに、逃走に使ったタクシーがあって、そのタクシーのドライブレコーダーの映像を見た結果分かったというんです。ドライブレコーダーの映像なんていうのは、今タクシーでは常備している、ドライブレコーダーを常備しているのは常識です。映像はタクシー会社が保存しています。捜査のいろはいいですね。もうそれこそ最も基礎的なことに、犯人たちが逃走に使ったタクシーのドライブレコーダーの映像を見るというようなことが上がってくるはずです。警察はなぜそれをしなかったのか、検察はなぜそれを指導しなかったのか、あるいは自ら調べなかったのか、到底考えることができないミスです。この事件について否認をしていたということで、それを弁護する弁護人がタクシー会社に問い合わせて、そのドライブレコーダーを見たということで分かったと。見たところ、被告人と明らかに違う人物がそこに映っていた。で、ご承知でしょうか、ドライブレコーダーというのは車の前の方向、つまりこれから車が進んでいく前方を見るだけではなくて、車室内に対してもカメラは向いています。車室に乗っている人物が映っています。それまた音声も撮られているんですね。ドライブレコーダーというのにそういう機能があるということをよく知っておく必要がありますけれども、実はそういうものです。だからそれを見れば、真犯人が車に乗ってタクシーに乗って逃げたというのであれば、それを追いかけるというのはあまりにも当たり前の当然のことです。弁護人がそれを発見したということが大きく報道されて、弁護人の努力を称賛するという声もあったのですが、それはもうあまりにも当たり前のことを捜査当局がやらなかった、弁護人がそれを見つけたという、そう、まあ、いわばそれだけの話です。2年経っているわけですから、その間に捜査当局が一度もそういうことを考えもしなかったということが信じられないことですね。で、担当者が移動したとか引き継ぎをしなかったとか、チェックをするものがチェックを怠っていたとか、いろいろなことが言われているんだけれども、すべて到底説明弁解にならないものです。お粗末という以外に思い当たる言葉がない。 で実際にドライブレコーダーがなかったらどうだったんだろう、あるいはドライブレコーダーの映像が消されてしまっていたらどうなったんだろうと、そう私は思いますね。警察検察というところは被疑者被告人が一貫して犯行を否認していても、それをまともに考えないのが当たり前だということになっている。被疑者被告人などの主張に耳を傾けろとか、有罪を証明する証拠、無罪を証明する証拠、それらすべてに対して冷静に評価を行えとか、もっともらしいことを検察は言ってます。実際にやってることとまるで違う建前の言葉が並んでいる。建前は実践されていない、いろはの意のところから実践されていない、そういうふうに思います。検察の劣化、力が劣ってきたということですかね、ことを言うのですけれど、検察の劣化という言葉が随分言われます。検察の劣化というのは、それは検察の捜査能力が劣っている、あるいは公判における立証活動の能力が下がっているということを言うのですけれども、私はこの問題を考える上で重要なことは裁判所の責任だと思います。こういう被疑者を逮捕する、あるいは拘留請求をする、あるいは起訴をする、そういう段階で裁判所がさまざまに関わります。通常逮捕であれば裁判所が逮捕状を発行するし、拘留請求をするときには裁判官が拘留質問といって被疑者に面会をします。そういうときにも被疑者は自分は犯罪を犯してないとおそらく強調していたはずです。で、そういう言葉に対して耳を傾けない裁判所、そして検察が力量が劣って、つまり劣化している状況でも有罪を簡単に出してしまうという構造で、そういう構造がある中で検察は劣化をしていく。検察の劣化の責任は検察にだけあるのではなくて裁判所にある。裁判所には緊張した検察を作らない、検察を緊張させない、甘やかす、そういう構造が根本的にある。裁判員裁判の下で公判で審理をするんだと、公判のやり取りが全てだと、こういう議論が非常に行われています。強く行われています。公判で勝負するということになって、その公判がまともに被告人の言い分をに耳を傾けないという構造になるとすれば、もうこれは刑事司法全体の崩壊です。裁判員裁判に限らないで、裁判全体を覆う劣化です。今度の事件は真犯人の検挙を結局サボってしまったという警察検察の重大な責任の問題をここでは一緒に含んでいるということも忘れてはいけない。見逃しているということですね。そして間違った犯人と思う、真犯人でないものを犯人と仕立ててしまったという、そのことは2つの誤りを持つことになりますよね。で、こういうことに関する批判が徹底的に行われなければ警察も変わらないし検察も変わらない。私たちはもっともっと刑事司法に対する批判の心を持つ、批判の視点を持つことが必要なんでしょう。裁判所の刑事裁判のいい加減さ、そして検察のいい加減さ、そうして警察のいい加減さ、こういうものが全体として、連通管のようにそこのところでつながっているというふうに見て、私たちはそれを批判していかないと、100年火星を待つという言葉がありますけれども、何年経っても状況は少しも良くならないということになるだろうと思います。そういうことの方がはるかに大事。 裁判員裁判で国民が参加してどうだのこうだのとかいうことを言う前に、そのことにまず私たちに意識が向かう必要があるでしょう。裁判員制度というのは、先週もお話ししましたけれども、この国の司法が正しく行われてきたということを国民に教育し理解をさせる制度だと言われている。私に言わせれば冗談ではない。このようなデタラメな司法がまかり通っているという状況を国民に知らせず隠して目をそらさせるという効果を持つ、それが裁判員制度だという気がします。今回の事件と裁判員制度が間違っている、裁判制度があってはならない制度だということは、実は深くつながる問題だというふうに私は思います。皆さんどのようにお考えでしょう。今日はここまでにしましょう。